はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、おさむです。
たくまです。テクノトレック FM は IT フリーランスで元外資 IT 系勤務 Now、MBA 中のおさむと同じく IT フリーランスで一周サイト運営者のたくまがガジェット仕事暮らしについて話をするポッドキャストです。
はい、です。ご無沙汰ポッドキャスト収録がご無沙汰しております。
そうですね、まあ一回してるんだけど、俺がレコーディングをミスって吹っ飛ばしたので久しぶりの収録になってますね。
いやー、あれは面白かったからいいんだけど、あんなこともあるんですよね。
ね、バックアップのシステム作ってるのにバックアップのシステム側の録画をなくすっていう。
いやー、なかなかまだ VR 収録が慣れないんですが、そんな VR 収録してる中、ね、
でまあちょうどあと一週、う
ん、はい、うん、
どうぞ。
ラグが、そんな VR 収録をしてる一方ですけれども、フィジカルでたくまさんが先日シドニーに来てくださったので、今日は、はい、ぜひその時の感想など
を、ね、そうなんですよ、
お伺いしたいなと。
うん、もうなんか、いやー、いいとこでしたね、シドニー。
全然1週間前っていう気がしない、なんか春か昔のことに感じるぐらいすごい楽しかったです、僕は。
そうね、楽しかったし、おさむあれ以降結構バタバタ MBA 本格始動みたいな感じでバタバタしてるから余計にっていう
のは。そうだね、あのあと1週間ほとんどオリエンテーションと初めての授業の予習でバタバタしていたんだけど、なんかもうみんなが来てくれたのが楽しすぎて、軽くなんかロスになりかけてましたね。
逆に高低差作ってしまった可能性ある。楽しさの
もうすごい緩急が生活リズムであったから。でもすごい良かったです。
いや、俺もそうなんだよ、もうこの1週間なんか反動がすごくて、まあ、体の疲労もあるんだけど、
うん、
すごいわ。
そうもんね、来る
とも、まあ、このポッドキャストでは、うん、そうですね、オーストラリア気になってる人向けに、
うん、
まあ、実際に行ってみて良かったところ、
うんうんうん、
シンプル良かったところをまずご説明したいなというのと、
はい、
まあ、あとガジェットのポッドキャストなんで、せっかくなんでね、今回の旅でまた持って行って良かったものとか課金して良かったこととかを改めて話してみたいなと、
はい、いやー、改めてその俺はもうちょっと麻痺しちゃってるので、改めてシドニー良かったとこすごい聞きたいし、なんかね、
うん、
すごく楽しかったので、こういう旅の再現性を他の人にも提供できたらとてもいいなと思ったから、たくまの工夫聞きたいし感想も聞きたいです。
うん、うん、
なんかトータルどうでした？
じゃあトータル、
うん、
トータルか、いや、もう良かったとしか言いようがないというか、なんだろう、まあもちろん旅行、住むとね、旅行は全然違うと思うんだけど、
うんうん、
まあ、結構住むような暮らしを、現地に住んでるのが2人いたので ね、今回の一緒に旅行した意味で5人で行って、2人現地住みで案内してもらうという完璧なサポートをしていただいての旅だったので、半分ぐらいはまあ住んでるような暮らしをエアビーも借りてね、できたと思ってはいるんだけど、
うんうんうん、
なんだろうね、旅行として楽しいのはもちろんなんだけど、なんかどっちかっていうと住んでたら楽しいんだろうなって思える部分がすげえ多かったな。
例えば
生活に根付くというか、
うんうんうん、
朝活というか、その運動を朝ね、街出たらとりあえずランニングしてる人、犬の散歩してる人、
あ、そういうことか、
コーヒーショップやってる人みたいなのがいっぱいいて、はいはいはい、でその一部になると幸せなんだろうなっていうのが想像つくし、まあ実際に旅行中もね、そういう暮らしをしてたし、
そうだね、
あのでそこから来るその精神の健全性、身体の健全性みたいなところが
なるほど、
すごい疲労あったんだけど、帰ってきた時めっちゃ元気だったんだよね、マジで。
よかった、
帰ってきた瞬間は
瞬間は
遅れて疲労は来たけど、
ね、でもそれって確かに俺もう多分あのちょっとだけ補足すると、シドニー今サマータイムで8時ぐらいまで結構明るかったよね、
うん、
でそのくらいまで明るいんですけど、なんか夜そんなにやるアクティビティがないというか、カフェとかももう2時3時とかに閉まっちゃうし
ね、閉まっちゃうね、う
ん、なんか飲みに行ってもほんと10時とか11時とかにはみんな切り上げてくるから、そんな夜更かし、うん、まあもしかしたらクラブ行くとか、なんかそういうナイトライフあるのかもしれないけど、そうじゃないと結構生活リズムが早くなり、うん、で朝日は日本より早いぐらい昇るから、みんな、
うん、
夜早く帰って朝、はいはい、割とアクティブにね動いてる人が多いから、朝方におのずとなってくっていうのはなんか、
うん、
気づいてなかったけど、たくまがそう言って
くるし、あんなに太陽光を浴びて暮らせるのは、
うん、
いいと思うんですよね。
たくまたちが来てくれたとき、ちょうどこの今シドニーはだいたい12月から3月ぐらいまで夏なんですけど、そうとは思えないぐらい涼しくて、太陽の光もちょうどいい、なんか狙ったかのように、
そう、ね、
素晴らしい日々が続いたけど、
そうね、
なんか
オーストラリアの一番過ごしやすい気温と天気の感じ、こんな感じですみたいな一週間
の、あのあとすごく暑くなったり雨降ったりしたんですけど、まあこの平均よりちょい上ぐらいの、ね、日差しと過ごしやすさとかあったよな、きっと。
そう、まあ良かったことを箇条書きにしてるんだけど、うんうん、
本当や。
一つ目、まあ、ちょっと順番入れ替えた話だと、気候と街と人って書いてるんだけどもうまさにそんな感じだった。
はいはいはい、
すべ、もう気候と街と人って都市のすべてだ
った
んだけど
メソポタミアの時代からずっとある
本当に、
ね、過ごしやすい全て、
そうそうそう、
うん、
心元気と書かせてもらってますけど、はい、本当にね元気になったんだよな。
あとまああれか、オーストラリアの人とかと喋ってみてどうだった？
なんかいや、そう、人も良くて、まあ一緒にいたそのもう現地 2,3 年か住んでる、
うん
やつは言ってたけどあの国民性が根っからの陽キャみたいな、
そうね、
風に言ってたと思うんだけど、もうそれはまさにって感じだなっていう、
うんうん、
あ、もちろんそのショップとかさ、レストランとかって前提としてめっちゃフレンドリーなお店はどこの国でも多いと思うんだけど、なんかそれに輪をかけて距離感が近かったり仲良くなれるというか、なんかね、実際多分おさも見たと思うけど、俺がその現地のやつにコーヒー豆をこういう、
うん、
あの
あ
もらって、
はい、
で確かご飯レストランで食べてて、でもらったままそのままパッケージを机の上に置いてたんだよね、うん、でそしたら急に店員さんが何のオーダーとかも呼んでもないタイミングで急に来て、これ試した、もう試したみたいなこれ最高だからマジでみたいな、あでもこのフレーバーよく見たらシーズナルだから、うん、私試したことないよみたいな、横で一方的にベラベラベラしてこっちは面食らうんだけど、その現地組はね普通にそれに対してベラベラまた返してて、
なんかもう慣れて
しまった、こういう感じなんだなっていうのが、うん、そうそうそうそう、
確かにそういうとこ陽気だよな。あの高松さんと聞いたか分かんないけど、スーパーでなんかお土産に軟膏買ったの覚えてる？赤いやつ、
うん、
そう、あれ、
あそうだ、それで教えてくれてたんだよね、
スーパーの戸棚でこれかなあれかなって言ってたら、隣にいたおばちゃまが、あのそれとこれだったら私絶対こっちの方がいいと思うわっていうアドバイスをしてくれたり、
日本でそれやったらめっちゃ怪しい人で惹かれる感じのコミュニケーションだけど、
大阪しか成り立
たない、向こうはもうそれがデフォルトだからね、ね、うん、なんか歴代で行った国でいうとスペインの国民性とかめっちゃ好きだったんだけど、うん、まあ、治安は置いといて、
治安置いといて
スペインとかもなんかそういう感じで距離感近くて、レストラン入ったらもうとりあえずこれもう腹いっぱいなのに、この水入ってパニーニ頼まないのないよみたいなとりあえずこれ絶対食えよみたいないきなり言われる、
店側がオーダーを強、なんだろうな、強要してくるというか おすすめはね、しっかり。
あ、違う、それね、店の人じゃなくてね、普通にカウンターに横に座ってるお店以外のお客さん、ね、
お客さんってこと。あ、そうなんだ。
そう、
それはすごいね。
お客さんが普通にこの店はこれですってプレゼンしてくるみたいな。頼まざるを得ないから頼んで半分テイクアウトしてみたいな。
なんかそういうお客さんが、まあ、スーパーのその人そうだったけど、まあ、本当いきなり街で海洋自然発生するみたいなのは確かにあったし、
うん
うん、まあ、いい人も悪い人もちろんね、あの街なんているけども、いい人にやっぱ巡り合う確率高いかもね、うん、は
高いなと思った、
うんうん、確かし、
人と、あと、まあ、空間としてもね、今この VR 空間でこれシドニーっぽいなっていうのでこの空間を選んでるけど、
後ろの背景ね、
これ今カメラ動くか、こういうね、こういう都市
みたいな、あ、インタラクティブなことされてる
都市みたいなところもあり、最初一泊目が俺確か前乗りで、うん、その辺なんかちょっとニューヨークっぽいようなハイブラのね、うんうん、ショップが立ち並び、でもあのセントラルパークみたいなでっけ公園周りみたいなところに行き、そうそうそうそうそう、で、あ、シドニーこういう感じなんだと思ったら全然違くて、少し歩いたらね、あのベイというか、
あ、サキラキ、
海沿いのサキラキ、そう、あの辺の街並みがあり、で最終日の方とかね、ボンダイビーチか、
うん、ボンダイの、
個人的にはもう一番好きなのは明らかにボンダイビーチ周辺の空間だったんだけど、ほんと最高。なんかあのこれ言うと表現によっては怒られると思うけど、なんか湘南を、うん、だどう表現しても怒られる表現にしか
ない、笑って思ってますやん
いや、なんて言うんだろうな、あの神奈川の方ももちろん行ったことあるけど、うん、なんかそれよりもより穏やかで、
あ、
綺麗で、
うんうんうん、なん
すがすがしい湘南って感じ。あと、まあ、湿気がないとかもあるだろ
うな。そうだね、湿気ないのと海風が嫌じゃない感じ
ない、
うん、とかはちょっとね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、神奈川とか行くともう基本もう一日終わったら髪バッキバキになるぐらいの潮風と、
塩害
とあれくらい食らうんだけど、
あるもんな、
そう、そういうのがなんかすごいカラッとしてる感じの、
不思議だよね、
海辺沿いと、あと、まあ、そのちょっと内側入った時ね、何なんだろうね、街並みと、でこれらがあのめっちゃ都市としてさ、何だろう、集まってるじゃん、集約されてる、
う
ん、
そうだね、
近いよね、移動距離が、
もう街中の金融街っぽいところ、そのサーキュラーキーっていうところとかと、まあ、割と レガシーというか、なんて言うんだ、
うん、
古い街並みがあるところとかはもうほとんどシームレスで歩いて数分とかのレベルだし、
そうそうそうそうそう、
ボンダイとかも、ね、まあ、ちょっとバスとか乗り継ぐことがあるけども1時間は全然かかんないもんね、40分とか、
そう、1時間絶対かかんなかったね、ウーバーとかあったらもっと一瞬で行けるし、やっぱハイドパークあたりの都市っぽいところと、あのサーキュラキーの海沿いっぽいところ、
うん、
普通に歩いて何往復もしてた気がするけど、俺忘れ物したりしてたから全然あの散歩もね、散歩で苦にならないぐらい
ですね、
近くて密集してて、なんかいろんな気分によって行きたいところ行けて、それぞれの良さがありみたいな感じで、う
ん、あとまああ
の密集してる感じも良かったな。
動物園フェリー乗って行ったけど、ああやってフェリーとかちょっと乗り継ぐと、
そう、ね、
あっという間に他のビーチも行けるし、そういう意味だと確かに利便性、利便性、まあ、他のちょっと雰囲気が違う街へのアクセスが良いのはすごくありますね。
うん、
うん、
本当にその辺が良かったっすね。だから その意味でもなんか住むのがイメージつくというか、
うんうん、
あ、こういう風に暮らしてたら楽しいだろうなみたいなのが、
はいはいはい、
一つの属性じゃないのがいいな。
確かに確かに確かに。なるほど。
で、あとそれを支える一個別項目に行くけど、アクセシビリティと IT リテラシーって書いてあるけど、
うん、うん、この辺気になる。
その移動の時もさ、うん、基本的に Apple Pay とかでペーってやったら、あのバスは簡単に乗れるし、うん、電車もね、なんかあの謎のタッチ端末みたいなのがさ、あらゆる交通機関に置いてあってさ、
はいはいはい、
乗るときと降りるときにピッピッって、でアップルウォッチ持ってたらダブルタップしてアップルペイでピッってやるだけで済むから、もう並ぶ必要もなし、変な1日、まあ1日券安いやつもあったけど、そういうのも使わなければ本当に身一つで簡単に移動できて、
うん、
そんなに高くもなく、
うんうん、あれ便利だよね。
うん、あとビザね、そもそも入国するために観光ビザなのかな、あれは必要だったけど、
うん、
くそ簡単だったねあれ本
当。ETA だっけ。
あ、そう ETA で、アプリがまず国かな、うん、国から用意されてて、
あ、まあ、州
入れて、州か、州で用意されてて、でインストールします、パスポートをタッチで読み取ります、で情報が自動で入力されます、うん、でなんか適当にピピピってやって申請って押すと、もう1時間経たずにグランテッドって出てきて、うん、はい、それで完了だし、あの入国の時にもそれのアプリとかを、ね、開く必要すらもなく、パスポートで全て連動しているから、うんうん、めちゃくちゃ早く入国できたし、
あれすごいよね。あと、まあ、日本のパスポート強いかなって感じってあるだろうけど、相性
ね、うん、まあね、そう、日本人が首都に行くのめっちゃ簡単だなと思って、
うん、ね、しっかりしてますよね。
あとモバイルオーダー、
あー、はいはい、
進んでんなと思った。
割り勘簡単なのいいよね
日本。そう、割り勘がそもそも必要ないというね、うん、
そう、
あの、なんだろうな、まあ、いろんなお店に導入されてたけど、びっくりしたのはなんか、あの街中にある超ほぼ屋外 の紅茶屋さん、カフェみたいな、どう考えても日本であの風貌だったら現金決済しか導入してないでしょみたいな、
はいはいはい、
お店もテーブルの卓の中心に QR コードが置いてあって、あ、読み取るとオーダーシステムが起動して、
はいはいはい、ロックスの T コージー、あれか、こっちのところ
、あ、そうそう、 T コージーだ、
ね、
そうそうそう、で5人とかで行ってたけど、それぞれが QR コード読み取って、オーダーシステム起動してオーダー選んで、その後クレカとかアップルペイでペッて払えるから、そもそも決済が各々独立していて、割り勘の必要がない。外貨とかだとね、あとあと割り勘の集計めんどくさくなるけど、
ね、
そういうのが頻度が減り、
いや
でオーダーもめっちゃ簡単で店員さん呼ばなくていいし、ね、
今考えたらあのお店が位置してるの本当に古い街並みのところだし、お店のコンセプトもなんていうか、
あ、そうだよね、
編み物で作ったお花とか、
そうそう、
めちゃくちゃレガシーな雰囲気の中にもうQR コード写真みたいなのがペッて置いてあるだけ、そこからすごくモダンな、まあ、注文システム、決済システムに食べるって、ね、言われてみれば
使いやすい UI の、うん、そのギャップがすごくて、あの良き街並み、良き暮らしと、
うん、
その IT との融合みたいなところが、
うんうんうん、
すごい自分が求めてるもの全てあるなっていう感じだった。
あとなんかそれが変に空間を邪魔していないというか、なんて言うんだろう、
うんうん、そうね、
日本のラーメン屋さんでめちゃくちゃなんだろう、まあ、スクエアとか置いてあってもいいと思うんだけど、なんか使ってるなって感じ若干するじゃん、うん、そういう
素晴
らしい試みをしているな、とかそういうのがなんか本当に QR コードが置いてあるだけでね、全然、うん、雰囲気汚さない感じが言われてみればするな。なんかのミスターヤム
だ、あれお店側も CRM できるオプトインの仕組みが入ってたから、
うんうんうん、
多分、まあ、俺は旅行者だけど地元の人とかにあれでメールマガ来たり SMS 来たりして、ね、また行こうかなみたいな、そのお店側も全部三方よしみたいな感じになってた気がする。
うんうん、なるほど、なんかその辺の気づきは確かにもう忘れかけてたからすごく聞いて新鮮だわ。
日本もねオーダーシステムあるけど個別でオーダーできたりとかしないし、うん、なんか結構一社独占みたいな感じ入ってたから、もう慣れてくるとポンポン使える感じだったけど、
うん、
日本は結構あの会社によって全然お店によって EI とか仕組みが違うから、
そうだよね、
確認が入ると思ったらもうオーダー入っちゃって、
うん、
一個ちもうなんか一昨日ぐらいに実際あったんだけど居酒屋で飲んでて、
へー
オーダー2つで確認画面画面入るかなと思ったらもうそのままオーダーになっちゃって、
な
んやこれって言ってで結局店員さんに追い出して1個キャンセルしてもらうしかないってシステムに振り回される人間をやってたので、なんかそういうこともなく何の決済に関しては本当に何のストレスもなかった。街中も全部アップルペイで払えたし、
ね、確かにね、
おさなが現金で払ったことないっていうのは嘘だろうと思ったけど本当だったの。
もうたくまと一緒にカジノに行って初めて現金を見たからな、こっちは。
そうそうそう、見せたもんね、俺が両替してたから、ね、
そう
そう、オーストラリアのドルなんかこんなペラペラなんだけど大丈夫って言った時におさなが見たことないっつって、
そんなペラペラなんだって俺は一緒にびっくりするって
めっちゃペラペラ
ね、
両替してって持ってったお金は全てカジノに使いました、
ね、ちなみにじゃあ、あの、なんだろう、良い意味でも悪い意味でも下ろしたお札は持ち帰らなくて済んだという。
あ、そうですね、良い意味でも悪い意味でも全て綺麗にカジノに寄付して帰りました、
ね、こちらの経済に還元いただいてありがとうございます。
楽しかったんで
、はい、
でもあのカジノなんかあれだよね、ザ・スターってカジノに行ったけど、なんか結構地元にちゃんと使ってあの儲かった収益を還元していくみたいな風に確かなんかの旅行記を見た時に書いてあったから、いいカジノだな。
いや面白いな、現金確かに。
そカジノもあの街にちゃんと集まってるのもすげえ、マジで地元っぽい人しかいなかったもん、カジノ、
ね、
ポークアタック。
ちょうどその春節が俺たち被ったから、まあそのチャイナの観光客っぽい人ちらほらいた気はしたけど、でもなんかねローカルの雰囲気の人が多かったもんね、うん、
多かった多かった、
うん、楽しかった。
いやーよかったですね、その街並みが良し、アクセシビリティ、アイテリテラシーも良しで、そして最後に、うん、ご飯、酒、コーヒーって書いてあるけどしかもカッコちゃんと選んだ時のって書いてある
いや
おさむがね、うん、なんか住んでて結構ハズレのお店引いた時のハズレ感がすごいっていうのを言ってたから、うん、全てが全て美味しいみたいな、あの俺が昔言ってたスペインのサンセバスチャンみたいな感じではない、てかまあサンセバスチャンもそうだろうけど、まあお店選ばないとさすがに失敗するっていうのはあるとは、
うん、
思うんだけど、まあ、現地の皆さんのエスコートというか案内してもらったお店がね、はい、全て大当たりで、
でも本当にあれは大当たりでしたねすごく美味しかった、
美味しかった。なんかそのじゃあイタリア行ったらパスタとか、うん、スペイン行ったらパエリアみたいなのがオーストラリアだとフィッシュ&チップスぐらいかなって思ってたんだけどなんかオーストラリアの場合はフィッシュ&チップスも普通にうまかったけど、あの、うん、なんて言うんだろうな、各国世界各国の料理が集結してて現地で独自の進化を遂げた、うんうんうん、なんか独創的な創作ビストロみたいなのがいっぱいあるみたいな感じで、それぞれがめっちゃ美味しかったな。
いやそうね、だって最初に
いろんな国の料理食べてる、
ね、俺とタクマだけで行ったのだとギリシャ料理と、うん、まあちょっとフィッシュ&チップス食べたか、
あれギリシャだね、
うん、で、うん、
ギリシャ料理、フィッシュ&チップス、
みんなと行ったのは中華料理、
まあ、次が、うん、中華ミスターボンマジ良かったな、
ね、ミスターボン良かったね。
ミスターボンってお店だけちょっとこのポッドキャストを聞いた人は覚えていたらしいあそこめっちゃ良かったよ
ね、本当に美味しかった、
マジ良かった、
うん、
中華料理なんだけど、まあ、ワインと一緒にね、うん、合わせてくれて、
ワインも美味しかった、
ね、なんかアレンジもちょっと入ってるような感じで、
うん、そうで、あれ3日目どこ行ったんやっけ、
3日目どこ行ったっ
け、 あれかボンダイの
あれじゃない、あのボンダイビーチの近くの、
はいはいはい、イタリアンだ、うん、
あれはイタリアンかな、
あの
そうだそうだそう、
あんちゃんがすごい、
あれもういい店員さんだったな、ね、マジで
ご飯も美味しかったし、うん、
美味しかった、ワイン良かったな、ワインと合うもの多かったな、ね、最高だったな。
であれか、でその次の日までその次の最後の夕飯までたくまはギリ入れて、最後はオーストラリアの創作料理、
そうだね、そうね、ああそうだ、あれはオーストラリアの創作料理だったね、
そうそうそう、
ノマド、ノーマッド、ノマド、
ノマドシドニー、
あれあのレストランすごかったな、
ね、だってやっぱ さすがミシュランを取
ってカンガルーのなんかタルタルみたいにされてるね、うんうんうん、
とか
カンガルーのタルタルってもう文字面字面残酷すぎるけど美味しかった
でも美味しかったよ、ね、なんかその臭すぎないジビエ感
っていうか、
ちょっと癖のある肉なんだけど、それをうまく料理として消化させてる感じが、
そうスモーキーさがちゃんとあって、うん、めっちゃ臭みを消した上でお肉の良さが、いや食べたくなってきたなマジで、もう喋れば喋るほど。
あとさ、やっぱお酒良かったよね、ワインもだしビールもだし、
そう酒ワイン全部当たりさ、ビールも全部当たりだった、そういえば現地ビールめっちゃ、あそうだ俺持って帰ってきたやつまだあるんだこの後の、
おいやそこ俺も本当たくまに押したかったところだから気に入ってもらえてとても嬉しいです。
うん、酒と合うもん多かった。なんかスペインイタリア行った時も本当に酒と合うなっていう感じだったんだけど、うん、また別路線何なんだろうな
ね。まあワインは
少しフィッシュ&チップスとかで育ってるから、うん、あの揚げ物に合ったりとかそういうお酒が多かったり、
なんか
肉に合う料理はワイン酒が多いなと。
多分ビールは本当IPA 文化が超強いし、ブリュワリーの数が多いから、そこで競争が健全に発展してって、うん、クオリティがおのずと全て上がっている。うん。
うん、
で、ワインは国産のそのワイン、なんだっけ、ブドウ育ててるところ。ワイナリ
ー？ワイナリーじゃなくて。
が、やっぱ多いから、うん、国産ワインそんな、その海外輸出用とかじゃなく無添加のナチュールワインっぽいのが普通に安く売られてて、そういうところを多分仕入れてるのかな。
うん、あとなんか各お店ビストロとかそういうレストランになんかすげえプライドを感じるというか、
はいはいはい、
その料理一つ、まあどのお店もそうだって言ったらそうなんだけど、なんかより店員さんがそれを押し出してくるっていうか、
はいはいはいはい、
間違いなかった感じがするな。
ですね。あとコーヒーもガツンとくるカフェインの感じがありましたよね。
いやーそう酒全部良かったんだけど、やっぱ一番何がびっくりしたかって言ったらコーヒーだな。
本当？
ああ一番味の違いを感じた、日本で飲むものとの。
ちょっと待って、俺が勝手になんかカフェイン感じたやろみたいなスタンスだったけど、なんか合ってる？なんかどう感じた？近かったらどうしようと思って
コーヒー飲まない方がいいんじゃない、それはさすがに怒られるじゃん。
なんかこの、
まあ、あの、うん、どうぞね、
はい、
現地住みの一人がバリスタ、うん、
バリスタ
かな、
そうですね、
ずっとやってるからレコメンドが良かったっていうのもあるかもしれないけど、
うん、よ
どういう系統の良さかっていうと、うん、まあ、俺が多分好みの味っていうのも当然あったんだと思うんだけど、深入りとかああいう強い系、酸っぱい系よりも酸味強い系よりも苦味ガツンとかコクが深いみたいなものがすごい好きだったから、それに合うものがどのショップ、コーヒーショップ入っても多かったの。だからスタバに行くっていう選択肢が1ミリも頭に思い浮かばなかった。
行ってないね今回。
現地ではスタバいっぱいあったけど、
うん、
行くなんてもこのコーヒーいっぱいでスタバ行くなんてマジでもったいないっていうぐらい他のコーヒーが美味し
かった。ああよかった。なんか一個にはこっち
ブラック、
そうエスプレッソ文化だからさ、そうロングブラック。
うん。ロングブラックだ、そう。
ロングブラックでフィルターじゃないから、なんかそこの違いが大きいかもね。ドリップじゃないのよ。
あそっかあれ。ドリップじゃねえんだ、エスプレッソ出してアメリカの的にこう薄めて出してくれてるってこと。ああそれ、うん、その方向だな。
その
日本でもそれで探そう。
そう、その方向なんだと思いますよ。でみんな技術がある、
本当に美味しいんだよな、うん、
美味しかったよね。
うん、バリさんなんかもう箔のついた人たちが店頭に立ってるイメージになっちゃった。強めのおじさんみたいな、
ね、あのフランス人の強めのおじさんとかいたね。
そう、あのボンダイで飲んだ時のやつかな。
ボンダイ飲んだ時です。
なんか3つぐらい並べて、
うん、なんか
The All the same っつって
あーはいはいはいはいはい、
おさむに言って
た、あの朝のやつね、
あの人が強めの
娘、ね、
そうそうそう、
あーあ、ちなみになんか少し外れるけど、オーストラリアの英語どうだった、たくま的に。
いや、くっそ聞けなかった、聞き取りづらかった。オーストラリアの唯一 の、 あの俺が苦手ポイントというか、よな、よくない、オーストラリアが良くないんじゃなくて俺が苦手だったポイントは英語です。マジで聞き取れ。
癖あるよな。
いやあるし、早口だよね。
ホテルの人とか早かったね。ちょっと
早い、ま、しかもなんかまくしたてる系の喋り方するやんけ。
説明のその
もうね、
なんだ、スタンスの接客の時はみんなちょっぱやだったとは確かに思った、
うんうん、テンプで読む時2倍速ぐらいだよ
ね。まあでもあれか、レストランのおすすめの時とかも
長かったか、あ、いや、プレゼンの文章量他の国の3倍4倍を2倍速で説明してくれるみたいな感じだった。
うん、あ、でも
まあそう、だからヨーロッパ旅行の話をこのポッドキャストした時に、俺英語強くなったかもみたいなことをさ、めちゃけんに言ってて、まあ、それぐらいなんか向こうは余裕、なんか余裕があったんだけど、まあ多分それはね、苦い同士の会話だったからっていうのは、第二言語同士だったからっていうのが大いにあったんだなというところで、かなり英語的には挫折というのがあり、
まあ、
まあやっぱそういうところでね、楽しく過ごすには、もう現地組2人がね、もうベラベラベラベラ喋るから楽しそうだなと思って。
え、なんか
俺途中でさ、うん、言ったよね、
なんかあったっけ、
これさっきから遮っちゃうけど、はい、現地組2人の英語力が上がりすぎて腹立た
しい。ありがとうございます。
腹立たしいほどに英語が喋れてて、うずいです。
なんかでもなんかその
それぐらいやっぱ、うん、ね、
うん、力になれてたらよかったですけど、
どうぞ。
うん、
英語は鍛錬が必要だなというのと、やっぱそこで NBA やってるおさま半端じゃねえなって思う。
まだまだそうですね、いろんな苦難から英語を待ち受けていそうな気配をしているので頑張らなきゃですが、ちなみにたくまに安心材料を一つ言っとくと、俺はまあ1個前のキャリアでアメリカに本拠地がある会社で働いてたわけじゃないですか。で、結構まあアメリカに行っていたみたいな日本の方もいたし、まあ、そういう人と結構仲良く喋る機会があって、
うん、
で、まあ、俺はその時本当に英語大変だった時期で、なんか例えば、
うん、
そうシドニーのオフィスにいる同僚とかとどうやってコミュニケーション取ってるんですかって言ったら、いや俺もあんまオーストラリアの英語わかんねえんだよねって言ってて、普通に英語でミーティングぶん回してる人がちょっと困るぐらい、やっぱ癖とかはある国だと思うので。
なるほど、
はい、
やっぱ慣れであると。
そうですね、そういうのを差し引いてオーストラリア英語今後考えていただけると良いかなと。
いや、英語モチベーション湧いたの、高校の時のホームステイぶりだな。
お
あの時も結構コミュニケーション取れなかったのが悔しかったから。
はいはいはい、でもなんかこっちに過ごしてああいうのやるとさ、どんだけ技術が発展しても街中のばったり会った人とツールを使ってどうこうっていう未来は相当先だなと思うな。
それめっちゃ思ったんで、そう、英語モチベーション湧きました、帰国して、うん、いやさすがに今ね、サイクリングとかさ、ジムとか習慣ができてから、それに英語加えたろうかっていうのを割と本気で考えた後に、
うん、
いやでも、いやこんだけチャット GPT とか伸びてる中でこれ今更やんのかなり時代錯誤感もあるなと思った後に、うん、でもおさむとかね、現地組の会話ってあれチャット GPT が代替するにはなかなか難しいものだなっていうのは。
と思う。なんか多分お互いちゃんとした英語を喋ってるわけじゃないけれども、ね、なんかそこで意図が通じ合う何かが、うん、ああいう場ってあるじゃないですか。
あります。
みたいなのは多分代替できないんだよなと思ったり。
楽しい会話は違うなって思った、うんうんうん、AI が代替するものじゃないなって。
いやでもとはいえそこの英語の差し引きがあってもそうトータル楽しかったので良かったです。
いやまあサポートあったおかげだと思うんですけど良かったっすね。
ちょっとなんかあれですね、あと
ちょっと良かった話をずっとしていたいぐらいなんですが、うん、時間も時間なので、ね、持ってって良かったものをざーっと喋っていこうかな。
はい、
はい、まずもう Apple 信者シリーズになってるんですけどiPhone 15 Pro
いや輝いてたね今回。
これ輝いてました。ロー撮影 Apple Pro ローかなが多分まあ14プロからできるようになってるから1個前でもいいかもしれないけど、ローいいっすね。
ね、なんか
めっちゃ高解像度、データもバカでかいけど、もうデジカメなんだ俺の持ってる APS-C ぐらいの画質なら全然撮れてるし、ライトルームでの色編集とかも全然あれぐらい綺麗にできるなと、
うん、なんかすごい。
まあ、なんだ綺麗な景色を PC のデスクトップにしても全然耐えられるぐらいの画質で、うん、iPhone で撮れてこれたのがびっくりした。
まあ、タクマ以外にももう一人 iPhone15 に変えた方がいらっしゃったじゃないですか今回。
いました、
はい。でそう驚いたのがロー撮影じゃなくてもその多分その JPEG 的な iPhone なんか、
うん、
撮って出しの仕様あるじゃんか、
うん、HIFF みたいな。
あ、そうそうそうそうそうそ
う、
う
ん、
あれで撮った写真もその空がちゃんと綺麗にその白飛びしないで写ってたりとか、
うん、
なんか黒いところも暗いところの黒もすごく綺麗に乗ってたり、そういうソフトウェアの方もすごくいい感じで、なんか本当楽しく写真が撮れるデバイスに なってきてるんやなっていうのがすごい驚いた。 iPhone15 はプロもだし、
もう日中の明るい環境だったらマジで何の不満もないね、
うん、
まあ、もちろんもっといい写真撮ろうと思えば、ね、GM レンズとかには勝てないのは当たり前なんだけど、
いやいやいや
日中はもう全然問題なくて、で暗証も、まあ、まだ一眼よりは弱いなって感じだけど手ブレ補正がめちゃくちゃ強くなったので、
うん、
あのナイトモードの時の手ブレでブレちゃう問題が全くなくなった。
うん、確かになんかそのミスターオンで撮ってたかなり暗かったと思うんだよあそこ。
めっちゃ暗かった
ね。で俺一眼の方で多分 ISO を2万近くまで上げて F2.8 でシャッタースピード100以下ぐらいまで下げてなんとかなっていた環境をだからパシャパシャ撮ってたタクモの写真見てあ全然撮れてるみたいな思ったので、ね、うん、びっくりした。
動画もいけたし、あと15プロだと、ね、14との違いはログ撮影、動画側でもログみたいな撮影ができると思うんだけど、あれ、俺使い忘れたんだけど、このレコード。全部それで撮ってきゃよかったと思ったけど、まあ、それもできるので、なんか旅行のね、思い出撮って、あ、ちょっと明るさ足んなかったなみたいな時とか、あと、もっと俺の記憶では、この空は青かったみたいな時に、思い出を撮っておく時の色編集が楽しいかなって。
確かに確かに。iPhone 15 Pro、
15 Pro おすすめですね。買える価値あったなと。
うん、
でまたそれと付随して新車デバイス、はい、Apple Watch、これも今回の旅行でも大活躍でした。もう決済がやっぱ Apple Pay でできる国だったら、
うん、
クレカ出さないでよくて現金も出さなくてよくて、
うん、
っていうのが本当に安心で払えて、しかも秒で払えるから、ね、財布出すこともなく定価出したら、ね、はい終わりって感じだから。
なんか不思議なんだ
けど、
こっちさ、アップローチ使ってる人、なかなかアップローチで決済しないのね。
ああ、そうなんだ。知らないのかな。いや、
多分知らないのかな。俺、使ってると、たまに、そう、声かけられて、それめっちゃいいねって言われて。そう、
おもろ。
ね。みんなでも、スマートフォンでやってる、それ嫌で。スイカみたいなさ、ね、概念が日本って多分根強かったじゃんか。
うん、昔からね。こ
っちはオパールカードっていう交通系のやつあるんだけど、あれがまだ対応してなくて、アップルのデバイスに。まあ、多分アンドロイドも
そうだ。物理カードだったよね。
そう、物理カードしかまだないから、みんな、
うん、
そのビザとかかクレカをなんだろうな、多分デバイス同期はしてるんだけど、なんかそれをスマートウォッチでやるっていうのはなかったのかもしれんな。
うん、なんか歴史的な背景ありそうで、ね、その決済端末が導入されていくまで、
ね、うんと思うな。
あと今回結構大人数って言っても5人ぐらいだけどって言って集合写真みたいなのを撮りたい時とかに、あの、うん、iPhone とアプローチだとさ、 iPhone を遠くに置いて、まあ、多分観光地は治安悪いところでは絶対やるべきじゃないやり方だけど、 iPhone 遠くに置いて立てかけといて、うん、アプローチ側で操作してちゃんと写り確認してポチって集合写真撮るみたいな。
いや天才だったね、あれは。
何回かやったけどあれも便利でした
ね。いやあれをなんかちゃんと実利を感じた初めての瞬間だった
マジで、まあ、でも日本でもあれやってる人俺しか見たことないの
いやでも
忘れるよな、あの機能便利だったけど、
ね、よかった、あれはあの真似しようって思った
ぜひ、
はい、
あの周りの盗難には気をつけつつやってくださいiPhone一瞬手を離れる、
はい、確かに。
であとは X リアルエア、
おお、
飛行機でついに使ってみたんですけど、めっちゃよかったね、あれ。
飛行機
エアコンだからそんなフルフルで使ってないけど、
う
ん、
はいはい、うん、まあ、価値を俳優ずっと座ってなくちゃいけないところだと発揮するんだね。
うん、機内エンタメのあのちっちゃい画面、あの夜行便だったからさ、あれが高校とついてると他の人に迷惑みたいなの
も、う
ん、
ね、
あるんだけど、 X リアルだったらあの自分だけの大画面で、しかも大画面めっちゃ見やすかったんだよな、やっぱ暗くらかな、うん、
はいはいはい、
すげえ綺麗で、であと iPhone15 にしたのがここでも生きてきて、 USB-C だと自家差しできるから、
はい、
うん、でそれであのね、ローカルに落としたりとか、プライムビデオのやつとか Netflix とか YouTube とか YouTube 見てたかな、結構それを大画面で見て、で AirPods つないでればさ、 iPhone から音声もらって、
うんうんうん、
XR から音漏れは一切ないから
完璧やん。
それで本当に自分だけの大画面空間で見られて、めっちゃ快適です、ね、これは
さすがにね、クエストとか、まあ、ビジョンプロとか Twitter とか見てると、
うん、
飛行機の中でやっている猛者いるけど、ちょっとね、乗ってる乗客、他の乗客の方も CS もびっくりしちゃうだろうから
そうそうそう、あと CA さんがさ、結構機内食とか持ってきた時とか、サービスで持ってきてくれた時に全く気づけない、まあ、あれか、ビジョンプロは気づけるか、
MR
とか。
あるし、クエストも MR
モードあるし。とはいえ、ちょっと向こう側から声かけるのむずい。
ね、
うん。
いや、
X リアルだったらサングラスだから横から見えるし、外の世界が。
そうやね。
何も問題はなかったですね。
いいですね。
で、あとはこまごましたものが続くんだけど、はい、晴雨兼用の折りたたみ傘
あー、日傘にも
ない、日傘兼、そうそうそうそう、はいはい、オーストラリア日差しめちゃ強いので、
うん、もうやばい
っす。サングラスはもちろんだけど日傘あるといいなっていうのと、うん、なんか多分俺らがいた期間だけかもしれないけど、やたら急に雨降るタイミングが多かったので、うん、
はい、
これはあってよかったなと。まあ俺ほぼ使ってないんだけどね、ほぼ人に使われてる
でもなんか折りたたみ傘ぐらいのサイズでね、人になんか会った時に貸せるとかっていうのはいいっすよね。多分現地だと手に入りづらい、少なくとも俺はこっちで見たことがないので、やっぱ日本で買って持ってるのがいいと思いますね。
あ、そうなんだ、
うん、
まあ確かに傘差してる人少なかったよね、みんな雨、
そう、
とりあえず走って逃げるみたいな、なんか
明らかに、なんだろうな、本来もっと進化すべき文化だと思うんだけど、雨で刺さない、日傘で刺さないっていう、まあ、こっち本当に大学のオリエンで言われるぐらい紫外線対策というか熱中症対策というかあるのに、うん、なぜか日傘という文化がないので、なんでだろうって思う。
いなかったな、一人も。
ね。たまにアジア系の方でいるけど、本当レアだから、これはもっと日本人が来たとき率先して、うん、テクノロジーの使い方を見せつけるべきなんじゃないかな、個人的には。思っ
日傘なんてオールドテクノロジーの塊みたいなもんやけど
中世ヨーロッパとかでやってそうだけどね。
そうそうそう、はい、とはこれも書くほどのことじゃないんだけど一応持ってってよかったら、俺私あのブリーチしてるんでね、
はい、
あの向こうのシャンプーめちゃくちゃ合わなくてもう髪バッキバキにシャンプーの段階で指が通らなくなってやばってなったんだけど、ヘアミルクがあって助かりました。
いやー意外と旅先
のヘアミルク優秀です
の、まあ、シャンプーとかもそうだし水が合わないって時のリカバーがあるのが重要ですよね。
うん、うん、一回あんなにバキバキになるんだってくらい人生で一番バキバキだったもん髪が。
俺もなんかこっち来た、あ、行ったっけ、行ってないか、あの本当最初来て1ヶ月ぐらいめちゃくちゃ髪に違和感があって、
あ、そうなんだ。
そう、まあ水は変えられないけどシャンプーは変えれるからっていうので日本のシャンプーをちょっと高いけど買って使って多少落ち着いたんだけど、
あ、
うん、まあ旅行だとそういうね、まあ持ってったらいいけどシャンプーとか持ち込めるサイトとか制限あるしね。
そう、
トリートメントとか対処してそっちの方がいいよな。
そうだなと思いました。一紙のやつ持ってたけどよかったです。
うん、はい、
書いたけど説明するか、まあ、一応説明するか、ボトゲも持ってってよかったです。
あ、楽しかったです。
3人は踊るだけ。
あ、そう
あれ、みんなでねエアビーでやったのめちゃくちゃ楽しかったよね。
楽しかった、なんかちょうどよかった、そのボドゲーはともするとシリアスになりすぎるというかガチ度を上げれるけどもちょうどいいあのなんだカジュアルさ。
そう、なんか旅行後の夜になんかエアビーみたいなところ借りて過ごすんだったら結構あると、うん、なんだろう、ただ酒飲んで食べててもいいんだけど、よりなんかなかなか集まる面々じゃなかったっていうのはあってさ、
うんうん、
2人現地住んでるし、
確かに
日本から3人行ってみたいな感じだったから、ああいうのができたのだいぶ思い出としてる。
いや、
あとボドゲ今のやつ結構コンパクトでめっちゃ持っていきやすいから海外旅行とか。
トランプぐらいのサイズだったよね。
そう、トランプサイズだったね。それでいてクオリティが高いから、
うん、
めちゃくちゃ盛り上が
った。すごい盛り上がったし楽しかった。もうこっちでそういうのやろうってなったらともすると誰かがカタンを買わなきゃいけないみたいな感じになるからでかい、
カタンでけえからな。
そうそうそう、
体験系になるんですけど、カジノ課金してよかったです。人生の中でカジノ。
なるほど、カジノだし、
課金できて。
課金した体験、そういう意味か。なるほどね。
課金した体験として整理すると、あの負けたことが負けにならないので。
うまく経費計上できたみたいな。
経費計上です。まあ、もともとね、あの考えた予算より全然少なく使ったから、なんか、何の痛みで、痛みも心にはなかったんだけど、まあ、今、これからもし海外カジノでポーカーとかしに行く人がいたら、結構むしろ、全部オールインしなくても、あの、多めのチップ行かないと、ミニマムラインで行くと、結構周り、めっちゃ、自分の10倍ぐらいのチップ量をデポで持ってきてやったりするので、交渉にならない、あの、心理戦にすら持ち込めないっていう、基本こっちをオールインしないと話にならないみたいになっちゃうんで、
うん、
あのそれが結構失敗したなと思ったけど、まあそれでも楽しかったです。
で、楽しかったね。あのちょっとここでマウントを取ると勝つとさらに楽しいですよ。
そのマウント取られて、おさむ全部強かったよね。カジノポーカーも増やしたし、その後
あの
ルーレット行った時もなんか全勝ちしたかった。
ルーレット全勝ちして俺結局何万か元で、確か、カジノ、ポーカーのミニマムバイインが200ドル、まあ2万円ぐらい。
200ドルだった。
ね。で、あれが結局、まあみんなにちょっと分配したのをトータルすると、結局550買ったから、倍以上になったかな。
もうずるいな、マジで。
いやー、ほんと、運がすごく良かった。
ルーレットは本当すごいよな、あれ。
ちょっと分散投資ノリでやってみようと思ったら全てがいい方向に回っちゃって、俺これで変な勘違いして株式投資とかやらないようにしないとなっていうか。
いや俺今それ進めようと思ったけど、とりあえず個別株でも買っとけばいい
でも個別株俺今まで買ったやつめちゃくちゃ上がってんだよ、ね、あの全部さ結局売っちゃったけど。
やっぱ才能あるよそれ才能なのか運が味方してんのか。
いやなんか日本であいつ MBA 受けに海外行ったのに結局株式投資とカジノばっかりやってるってなんかすごいそんなことないですね。
それが唯一の円安に対抗する手段かもしれない
か確かに。いやでもあの体験として楽しかったのが何よりです。
はい、はい、楽しかった。あとはプレミアムエコノミーで今回初めて飛行機に行きまして、よかったですね、
うん、
まあこれによって疲労が全部飛んだかっていうと全くそんなことはなかったんだけど全然腰痛かったし、
うん、
バキバキになってあの仮眠の時間ももらったりはしたけれど、夜行便だったんで、ね、
うんうん、
まあ、ただ、まあ、今回これもマリオットカードのあのポイントを以前マイルに変えてたやつでプレミアムエコノミーが取れて、ビジネスがあと一歩だったんだけどね、片道だけ取れてたんだけど、
うん、
空席待ちが。ビジネスで行きたかったが、まあ、プレミアムエコノミーまでは取れて、燃油サーチャージ代だけで行ったんだけど、ラウンジがめちゃくちゃ、日本のラウンジ最高やな、あれ。
あの穴の方。
あの、ANA で、そう、穴の方で行ったんですけど、あの、プライオリティパス持ってるから、
うん、
ヨーロッパの時もあの海外のラウンジ良かったって言ったけど、プライオリティパスで入れないラウンジなんだよね。
そうだよね。
穴とじゃないです。で今回初めてプレミアムエコノミー上だと入れるやつがあったんで入ったら、もうなんかこの最高の日本の酒と飯たち食えなくなるけど大丈夫みたいな見送り方されるからさ、ラウンジで酒も全部日本のいいウイスキー揃ってて、ビールも全銘柄あって、
で、いや、いいな、
なんかしかもマシンでちゃんと出てきて、であと豚骨ラーメンとかね、あいおにぎりとかそういう、
あれは本当に
全部埋めんな。
来る前に写真送られてすごく羨ましかったな。
あれ食べてから日本出たらマジで食いなく海外の飯だけ食べれるなっていう感じの体験でした、
ね、え、帰りもあれだったんだっけ、プレイコだったんだっけ。
帰りもプレイコ。
お
でオーストラリア側のラウンジに入ったんだけど、それはあの ANA とかのラウンジないんで、あの、
はいはいはい、
なんだ現地のプライオリティパスで入れるとか言ったけど、じゃあ全然ダメだったんで
、うん、やっぱり
ANA すごい。
そうですね、日本航空会社の凄さをそういう時に実感するよね。
シャワールームめちゃくちゃ綺麗だったし、
わかる。 JAL もそれで良かった。このこっち来るの距離使ったけど、うん、JAL のプレイコ本当にありがたかったな。はい、
ちょっとラウンジ使える、まマリマイルがある人は、
うん、
ぜひ。またもう一個マリオットにお世話になったのが、今回の旅行でも2泊ぐらいマリオットホテル、はい、俺だけ一人前乗りして、ね、それで1泊目がシェラトン、
はい、
で2泊目がみんなでナビルシドニー、バックイケハイエンドホテル。
なんか本当そのなんて言うんだろうな、日々労働していてよかったって思うよね。
金を払ったポイントで行ってるから余計に、
そう、
関係性のご褒美感がすごい。
なんかあの人類はああやって多分税という仕組みが生まれたんだろうなというふうに思う。
考えすぎだとさすがに。あんないい空間でそんなこと考えてる。
還元されたら多分税って納めたくなるんだろうというか。
いやよかったね。まず部屋が前提としてアップグレードしてもらって、
うん、
シェラトンの場合はあのハイドパーク側の綺麗なニューヨークみたいな街並みが見える方にしてもらって、あと W の方は海沿い海側に
オーシャンビュー
にしてもらって、
オーシャンビューでなんかすごい高い、あのあそのなんだ高さハイドが高い回数が高い、うん、
日本語下手くそか。
もうダメだ、日本語は任せた。
ハイトが高いとか言うじゃん。
ルーを調べた。確かに。すみません、失礼しました。でもアップグレードがすごい良かったよね。
そうね。それのおかげでさ、あれが見れたじゃない、春節の、ドローンショー。
ドローンショー。ね、あれ、ドローンショーを上から見るという、すごく貴重な体験ができてね。
貴重な体験だった。全く知らずにね、あっちの部屋と思ってたから。
そう。なんなら、
走って部屋、ホテルも、なんか始まりそうだぞ、どんどん言ってるぞっつって、ダッシュで部屋戻って、部屋から見て、綺麗だった。
シドニー情報を言っとくと、そのダーリンハーバーっていう、まあ、最近いろんなホテルが建っている湾というか海辺があって、でそこに W シドニーってところがロックシネと位置してるんですけど、隔週の土曜に花火を打ち上げているというのがちょっとイケイケなところでして、ちょっと俺たちのタイミングが金曜の夜しかサイズ5人で泊まれる、5人結局あの部屋2つ取ったんですけど、その空きがないからしゃあないねって言ってたんだけど、その金曜にも春節のタイミングとかさあってたまたまショーをやっていて、運よくね見れたんですけど、ぜひシドニーで W をお越しの際はあのダーリンハーバーファイアワークスとかで調べると花火のいつやってるか出るので、タイミング合わせてくるととても良い体験がきっとね、あれは本当特別感あるよ、ね、
ドローンショーも良かったけど花火すごいだろうな、あそこで見たらめちゃくちゃ綺麗だもん。
うん、だと思う。下から見てもすごい、なんか本当しっかりした花火が15分ぐらい上がるよね。
へえ、15分も上がるの。
うん、
ディズニーの花火の3倍の時間です
よ。あ、分かんない、多分そのぐらいじゃないかな。生地ちょっと家がね、その音が聞こえるぐらいには近いので。
土曜俺んちと一緒
や。9時ぐらいなんか、あの、
水に花火が時報なんで。
そう、夜のさ、夜じゃない、夕方の5時のチャイムみたいな感じで、あ、もう9時かって、その花火の音で。もう。
つかが、つか。
いや、あとあれですよ、ね、まあ、ちょっと、マリオットというか、アメックス、マリオットボンボイに課金してるから、ちゃんと朝食とかも。オプションでついてきてよかったですよね。
ねえ、
うん、
朝食ってやっぱ大事だなと思って、まあ、現地の、レストランとかで、ね、開拓していくのももちろん楽しいと思うんだけど、起きて、
うん、
あの充実した朝食があるとその日一日の旅がめちゃくちゃ元気に過ごせるので。
あとなんかその朝ごはんしっかり時間が設定されてるからさ、早く起きれるよね、うん、マリオットで泊まってると。
そうだね、だらだらしない。
そうそうそう、8時とかに食べに行こうって言って、あと
結構初日揚げ物フィッシュ&チップスとかなんかそういうもの、ポテトとかそういうものを食べすぎてうってなってたんだけど、あの、うん、朝食ビュッフェのいいところはやっぱサラダとか全部あのその度に不足してるものを必要な分だけ必要なようにとって食べられるので、サラダをだいぶ補給する源になってくれたし、あと結構現地のね食事とかも
確かに
ちゃんと置かれてるから
ね、
いいとこ取りができる。
マリオットの朝食は本当にいいバランスのものをステータス使うと思うので提供してくれるのありがたすぎる、
うん、あとジムとサウナが両方のホテルついてて、ジムは大体ついてるけど、はいはいはい、サウナも今回両方のホテルついててびっくりしたんだけど、
珍しいよね。
珍しい。スペインも W バルセロナだけついてるのかな。
あ、W すごいな。
もう必ずついてるとは、
うん、
限らない上に向こうの人みんなサウナ入らないんで基本は貸し切りで入れるという。俺ら日本人3人しかいなかったです。
貸し切りだったね。
貸し切りでめっちゃ綺麗な爆池サウナ、
うん、スペースだった。
なんかサウナとジムがあるおかげでだいぶその旅中の疲労回復と体調、朝から朝ジム行く習慣をちゃんと継続、
いや偉いなって思った。
水も崩すことなく、うん、
ね、
海外のジムムキムキな人しかいないし、マシンでかいからちょっと日本人には調整するの大変だったけど、
使い方がね、
そう、おんもみたいな。
いやーすごい、俺も今うちのジム契約して行ってるんですけど、 ベンチプレス150キロとかのやつが置いたままにされていて。なんか巨漢がおったんやなってオーラを感じるベンチプレス
の次に巨漢がいっぱいおるもんな、そこら中に。
すごい、なんかああいうところでやっぱり筋肉つけなきゃなってなる。
マジ負けるって思うよ、うん、命の危機を感じる。
そうだね。いや、いやでもそうっすね、マリオット、
まあ、今回そんな感じで旅をなんか楽しむためのベースというかリズム、体調を整えるあたりをマリオットホテルにお世話になったなと、
うん、
思いましたね。その意味でやっぱ使ってよかったですね。
我々はアップルとマリオットの奴隷ですね。
毎回その話しかしてない。
いや本当にいいんだもんな。
いやそうだいぶ助かる、まあ、そもそもだって誰あれ、うん、ただで泊まっていいホテルじゃねえだろマジ
で。ねえ、
やばかった。
一泊何千万するもんね。はい、
っていう感じの最高の旅でございました。ありがとうございました。
いやいや、こちらこそ来てくれて本当にありがとうございました。マジで本当なんかあのおかげで頑張れてる。本当に、
いや大変だろうからなマジで今から NBA。
はい、ちょっとそうですね、あのぜひこの話を聞いてシドニーに行きたいぜってなった方は全力でもてなすので、たくまにもぜひまた来てほしい。
いや素晴らしい、
はい、皆さんで来てください。
そうね、普通にまた行きたい街だなっていうのがかなり上位で、今スペインのサンセバスチャンと、
うん、
やっぱシドニーがタイですね。また行きたい街
やったね。
あと季節が反対にできるっていうのが非常にいいですね。
あ、そうだね、寒い時にあったかいし、
そう寒いの嫌いだから寒い時に夏味わいに行けるのがいいです。まあ、またオフラインで前に行きましたけど、うん、ぜひオンラインでも飲んだり、
うん、
ボドゲー的なあれをやったり息抜きしながら MBA 頑張りましょう。
ありがとう、ちょっとまだ店やろう。はい、じゃあ
ぜひ
今回そのところですかね。
そうですね、だいぶ話しすぎた気がするけど。
楽しかった。
そんだけ良かった旅でした。
こんなところで、はい、
はい、
いいお疲れ様です。
お疲れ様。
はい、テクノトレックではお便りをお待ちしています。コメントなどぜひ概要欄のフォームより送ってください。それではまた次回お会いしましょう。